はい、インターネットおまけボロスポッドキャスト第23回目始めていきます。
はい。じゃあ、上松です。
あ、はい、小林 です。
はい。よろし
挨
くお
拶
願
も、
いし
そう
ま
ですね、挨拶も恒例になってきましたね。
す。そう。もう本名を言うっていうね。
そうですね、もうフォーマットも固まりましたね、これで。といったところで、
まあ、そ
フォーマッ
ん
ト
な
通り。
中、
はいはい。
ところがフォーマットを崩してしまうと、
はい。
会社の登記が終わりました。
お、
お、
社長。
あ、そうなるね 言わ れてみたら。
上松社長じゃないですか。
いやー、やっと終わりましたよ。っていう そういえば言ってなかったなと思って。
そうね。収録の前にもちょろっと頭出ししといてほしかったな、それは。
いや、今ふと思って、そういえばと思って。
なるほど。
そう、まあでも、なんだろう、だから何か変わるわけではなく、これからなんだけどね。
おお。開業とかじゃなくて、もう完全に会社として届け出したってことだよね。
そうそう、まあ個人事業主の開業ではなくて法人登記ってことだね。
じゃあ、路頭に迷ったら雇ってください。
いやー、会社が路頭に迷ってるかもしれないね。もう、あれですよ。早速、法人口座開設の壁っていう、みんなが越えないといけないハードル。
どんな壁があるんですか？
まず何もない状態からスタートなので、信用がないわけですよね。
なるほど。
で、僕の場合は個人事業主から引き継いでいるものがあるから、それを論拠として、銀行に持っていて、こういうことを今までやってきました。と言いまして、で、審査を受けるってことなんだけど、それが、コロナウイルスの関係もあって、面接をしないといけないんだけど、面接人数を制限してるらしくてね。
オフラインの面接。
そうそうそう。
ほ
で、11月まで何もできない。
う。あれじゃあ、法人口座は、年内開設も怪しいみたいな感じなんだ。
まあ、そこから銀行がどう動いてくれるのか、ちょっと全くわからないというか、もう、なんかダークな世界なんだけど、見えない世界なんだけど、ちょっといわゆるその通常の口座開設とはルートが違うというか、ちょっとこんな時勢だけど、都内まで行かないといけないんですよ。
本店とかってこと？
そうそうそ
ほう。
う。だから、なんか11月の半ばぐらいにちょっと銀行に行くためだけに一瞬状況
時間あったら飯食い行きましょ
そうしましょう、ぜひ。
う。まあその時は
まあ
ね、いろいろ落ち着いてるかもしれないしね。
そうだね、ワクチンの接種率も上がっていると信じたい。うちの自治体もね、やっと手紙だけ来たよ。
お、予約は？
見て。
あら 受付のスケジュールもまだ発表されてないんだ。
なんか遅
あら。
れてごめんねみたいな手紙だった なんか来たなと思ったらそういうことでした。
なるほど。
まあ、そんなところで、ごめんなさい、いきなりちょっと、
ああ、
そういえ
そ
ば
う
そう
ね。
だったなと思い出したんだけど、一応、カッピーの今週はどんな感じでしたか？
そうですね。まあ、その法人化の話は多分もうちょっと進んでから話ができると面白そうだとは思うけど、
そうだね。
今週のグッドアンドニューはこっちですね。今週、先週だったかな、先週ぐらいに、PS4 を購入しました。今更。
まあ、ハードウェアのデザイン的には5より4の方が好きだけどね。
なんか5は無駄に大きいみたいな感じがあるね、確かに。
そうだね。
で、なんで PS4 を突然買ったかっていうと、一つのゲームソフトをプレイするために買いました。
中高生の僕らだったら考えられない発
そうね。
想。
で、そのゲームっていうのが、月姫っていう、いわゆるビジュアルノベルゲームっていう、キャラクターの立ち絵が切り替わって、背景とかが切り替わって、テキストをただ読み進めるみたいな、そういうゲームですね。それをいつだったかな、予約開始したのが確か今年の2月とか3月ぐらいで、それが8月の26とかに発売だったのかな。で、それが予約したものが届いて、届いたその日に Amazon で PS4 をポチってプレイし始めてます、今。
おお、なるほど。
そもそも PS4 のソフトウェア買ったのにハード買ってなかったのかいって話なんですが。
それはなんか予約といっても、なんかこう抽選とかではなかったの？
ああ、全然完全予約、予約したら完全普通に買えるっていうやつだね、ただ
あ、
の予
そ
約。
うなんだ。へえ。なるほどね。
まあ、その月姫っていうゲームは割と伝説的なゲームで、15年以上前かな、20年ぐらい前なのかな、20年前ぐらいに、20年も経ってないか、15年前ぐらい前かなに、コミックマーケットで発売された同人のゲームで、もともとは。
だから僕、企業があるのかな。
今有名な、コンテンツを紹介すると、フェイト G-GO ってあるじゃないですか、ソーシャルゲームの。FGO って呼ばれてるやつ。あれの原作のフェイトステイナイトっていうゲームを作ったメーカーの、法人になる前の同人時代に作っていたゲームソフト。それ
そう
が、
いうことか。
15年ぶりにリメイクされて、前は PC のフロッピーディスクとか CD で販売していたものが、今は PS4 に乗っかって、あと PS4 とスイッチかな、の2つのハードに乗っかって流通に乗ってるっていう状態ですね。
ああ、なるほどね。本当だ、今公式サイトを覗かしてもらってるんですけど、8月26発売って書いてあるね。
いや、まあゲームのハードウェア買ったのは割とそれ以外の理由もちょっとだけあって、ゲームって結構 UI と UX が洗練されてるコンテンツだなと思っていて、
あ、とってもよくわかる、それ。
で、最近ゲームを PS4 っていう、そのゲームのハードウェアめちゃくちゃ久しぶりに買って、最後に買ったのって PSP なのよ、自分が買ったそのハードって。で、本当にそれから10年以上ゲームやってなくて、ほとんど。で、なんか最近の UIUX がよくわからんみたいな感覚が最近出始めたので、まあそれを勉強するという意味も込めて、ちょっとゲームをちょろちょろ触ってみようかなと思ってます。
なるほど。そこで PS4 っていうのは確かに正解かもね。なんかその PS5 買ってもちょっと先を行き過ぎてる感があるからね。どういう意味かというと、ハードウェア的にもこなれていて、その中で動くソフトウェアなり OS なりっていう。なるほど。なんかゲームはね、UI は確かに僕も興味深く見てて、なんか、とある学生さんがの指摘で、あ、確かになって思ったんだけど、ゲームは文字が多いって言ってて、で、まあ、つまりその、あ、文字も多いし、アイコンも多いって言ってたか。で、なんだろう、やっぱ、 アイコンで説明しきれないことがたくさんあるんだよね、ゲームって。
うん、それはそうだね。
だから、文字で説明することもあるんだけど、それをうまくデザインしているなーって、それ何のゲームだったか忘れちゃったけど、実際にスクショかなんか見せてもらって、あ、なんか FPS 系のゲームだったけど、確か。あとは、なんか、ゲームの可能性としては、なんか、やっぱその、ネットワーク使う、介するゲームについては、国境を越えるよね。
ああ、それはあるね。そういうことを、なんか使ったコンテンツとかもたまに見るね。
あれは、個人的にはすごくいい文化だと思っていて、僕らの時代で言うと、ほら、ラグナロクオンラインだっけ？
ああ、今もまだサービスやってますよ。
あれ？まだ走ってる？
まだ走ってますね。
あら。
ガンホーさん頑張ってますよ。
あらあら。なんか、それをふと思い出したんだけどね。あ、ほんとだ。ウェブがすごく懐かしい感じ。
そのネットを使ったコンテンツとかっていうと、ニーアオートマタとかっていうゲームがあるんだけど、それって、割と広いフィールドの中で、敵をアクションで倒していくみたいなゲームなんだけど、そのキャラクターが死ぬと、死んだその座標の位置に、情報が残るのよ、全てのユーザーに。でそのキャラクターが死んだ位置に、自分が操作してるキャラクターが行くと、そこに死体が置いてあるの。死体って言ってもアンドロイドなんだけど、設定としては。でそのアンドロイドを仲間にするとか、アンドロイドを回収してアイテムに変換するみたいなことができたりするとかっていうゲームもあるんだよね。
なるほど。
なんかそういうネットワークを使ったゲームっていうのが割と当たり前になってて、そう、 PS4 買った時もランケーブル刺さなきゃプレイできないっていうのをちょっと衝撃を受けた。それは
あれ、 Wi-Fi は内蔵されていない。
確か、ああどうなんだろう、多分されてんのかな。ちょっとその辺設定ほとんど読まずにセッティングしちゃったので。
ああでもいずれにしてもネットワーク必須ってことだよね。
そうそうそう、ハードウェアの中のソフトウェアをアップデートしないとゲームできませんみたいな状態だったから、初回の状態で、だからなんか昔とは随分ゲームのハードも変わってしまったなっていう印象を受けました。
PS2 のに熱狂していたぐらいだったからね、時代として2000年ちょっと過ぎぐらいに。
PS3 はジャンプしちゃいましたね。
僕 PS3 だけはね、一応もう買ったんだけど、ゲームはそれこそ一作品だけ買って終わってしまって、ほぼブルーレイ再生マシンとして使ってたんだけど、
まあ価格帯としては、それ、ブルーレイの再生機器としてもいい価格帯なのか、PS3 は。
まあ、あとは、それこそ僕も UI 的な観点から買ったっていう部分が大きくて、XMB っていう、クロスメディアバーっていうんだけど、ソニーが当時激推ししてた、UI を実装してて、で個人的にはすごくそのゲームのいわゆるその矢印ボタンとの親和性が高いと思っていて、すごいよくできた考え方の UI だと思ってたんだけど、まあいつの間にか消えちゃったんだけどね。
クロスメディアバーって動き的にはどういう動きをする UI なの？
縦横軸に動くんですよ。
ああ、
例えばアイコンがなんか、それ、当時のブルーレイレコーダーとか、あと当時の、もうありとあらゆるソニー製品に載ってたんだけど、スマホとか含めて、スマホじゃない、ガラケーとか含めて、縦横軸で操作して、横軸にアイコンが並んでます。例えば設定のアイコンとか、 例えばコンテンツ一覧のアイコンとか、まあいろんなアイコンが並んでいて、でそこから PSN、PS ネットワークにも、プレイステーションネットワークにも接続できるんだけど、で、縦軸、まあ上か下どっちかをその横軸で決めたアイコンの上で、例えば下とかって押すと、その一覧がダーって読み込まれてくるのね。うん。だから、僕は特にそのコンテンツ一覧、あの、録画一覧とかゲームの、あの、収録データというか、なんて言ったらいいかな。ゲーム機内に取り込んだロムデータとかっていうのも一覧でバーって見るときに、縦横軸のグリグリというか、あの、縦横のボタンだけ押せば、あの、すべての操作ができたんですよね。
うん、その UI はおそらく PS4 のメニューで使われてる気がするな。
あ、じゃあ、一緒かな。うん、
そのストアとか、ユーザーとか、うん、あとアカウントとかっていうのが一番上のバーにあって、そこを左右で移動して、うん、下キーを押すとそれぞれのカテゴリーのメニューが展開されるみたいな状態になってる。
あ、今ね見てみたらね、 PS4 はちょっとそれを踏襲して若干変えてあるみたい。
ほう、
今ねちょっとね共有するとね、これがクロスメディアバーの本ちゃんですわ。
ほうほう、あー、なるほど。
うん、これがまた、コンテンツを探し出すっていう、その、表層的というか、比較的深くない階層においては、ものすごく使いやすかったんだけど、そっから先が、例えば、ゲームの、コントローラーで操作するにはしんどくて、プレステ2の DVD の操作、コントローラーでするのはめっちゃしんどかった。あれと同じことが起こってたんだけど、うん、
なるほど、確かに PS4 と若干 UI が違う気がするな。
そうそうそう、 PS4 の方がまあある意味リッチにはなってるんだけど、クロスメディアバーは個人的にはすごい発明だと思っているので、PS3 は静かに寝かしつけ続けているね。
うん、
うん、
まあそういう UI 研究っていう目的でハードウェアというかゲームをプレイするのも一つ楽しみではありますね。
そうだね。でこれは OS の自体の話だけど、ゲームってやっぱソフトそれぞれの UI っていうのもすごい特徴的だなと思ってて、ゲームの UI について論じた書籍もあるぐらいで、論じていたりとか、あとは比較研究というか、まあ、事例紹介をしている本もあったりするぐらいで、うん、結構ね、面白いなって思うな。で、やっぱゲームの UI 分かってる子は、アプリの UI とか作ってって言って、こう講義とかで、取り上げても落とし込めるんだよね、意外と。UI っていう概念を理解してくれているというか。うん。そうそうそう。なるほどね。
はい。
じゃあ、まあ、PS4 はゲームが増えるかわかりませんけども、いろいろ観察をしているということですね。
そうですね、まあゲームをするというよりは UI 見るの面白いみたいな感じでゲーム、うん、買ったりしてますね今は。
なんかね、ゲームの UI って本当に見てて面白いからね、なんかこう動いたり、
そうそう、特にその メニューの展開とかってウェブに落とし込めたりもするので、うん、
ああそうかそうか、確かに確かに、
なんかゲームパッドの操作でこういう操作をしたらメニューが展開するとか、こういう、
うん、
なんだろう、ウィンドウの置き方すると使いづらいみたいな、なんかそういうものがいろいろ吸収できたりするんで、
う
まあ勉強がて
確から にそうだね。
そう粛々とゲーム買っていこうかなと思ってます。
なるほどね。
といったところでグッド&ニュー以上ですかね。
そうだね。
じゃあ
で、
ノーツに移って、一番最初の話題は、これはニュースが出た時は結構業界が沸いたけど、蓋を開けてみたらあれっていう感じのニュースで、アップルが、アプリストア以外で課金ができるように、決済ができるようになるっていうニュースが飛び込みましたね。
あったね。先週ぐらいやったの、確か。
先週の金曜日かな、確か。
ところが、
そうそう、完全に一番最初に日本語で出した記事がミスリードになってしまっていて、後から元記事とかを見てみると、アプリストアのインアップパーチェス以外の決算手段を使えるというわけではなくて、それ以外の決算手段がありますよとメールで通知ができるっていう規約の変更がされたっていうことですね。まあ、詰ま
メ
る
ール
ところ
が、
何も変わってないってことですね、これ。
そうだよね。メールなんて今までもみんな送ってたし、そもそも E メールっていうものが多くの人の中で結構もう死んだプラットフォームだからね。
そうですね。なんか外部のウェブのリンクとかを貼れる、アプリ内に貼れるとかだったらまだ希望があったんですけど、それはまだ規約的に NG らしいんで、まあなんだかなって感じですね。まあ、これ実際にやるとしたら、サービス提供者側が、まあ、アプリ開発してる会社側が、決済のシステムの、もろもろを作らなきゃいけないので、まあそれを作るのと、30%を取られるのを天秤にかけて、そういうシステムを作った方がいいって判断をしたところが、こういうメールを通じた決済システムの誘導っていうのをやるのかなって感じですね。
そうだね。まあでもユーザーにとってもベネフィットはあると思うから、まあ一定数の人は移行するであろうけどね。
移行するというか、多分オプションになるんだろうね。このままアプリ内で課金しますかっていうのと、メールを経由して課金しますかみたいな、多分オプション選択ができて、
そこまではできるね、確かに。
そうそう、で、まあ普通のユーザーはアプリ内課金すると思うんだけど、多分メール経由の課金だと、多少アイテムのボリュームが増えますとか、
そうだ
あ、
ね。ちょっとディスカウントするとかね。
多分そういうオプションをつけて、メール側にその30%取られない分の利益があるような形で、何かこうベネフィットをユーザーに与えるみたいなことをするんじゃないかな。
そうだね。まあ、
まあ
確かに、カピが言ってくれたように、そのメール、いわゆるなんか僕最初のイメージだと、これはなんかメルマガを購読してる人じゃないと気づかないのかなって思ってたんだけど、確かにそういった展開はあり得るね。メールを送れるようにするか、そのままここで決済してしまうかという。
そう、だからユーザー的にはステップ数が増えるけど、ステップ数が増えてもいいようなオプションベネフィットを与えるしかないんじゃないかな、アプリ開発
そう
者
だ
側は。
ね。で、かつそのベネフィットの中にも含まれるけども、決済の体験もかなりスムーズにしないと、ちょっとなかなか30%取る方を選んじゃう人が多いかもしれないね。
まあね、まあ決済手段と
30%取る
して
と
は。
いうか、それ開発者側のにしか見えないことだからね。
あ、そうそうそう、だからユーザー側は 迷路を選択したら何がしか利益がないと絶対にそっちには誘導されない。
うんうん、そうだね。
まあどういう使い方をされるのかちょっと今後見てみないと分かんないけど、
ちょっとあれ今ね、確かもう Spotify はもう外部課金で、Apple Music は当然内部で、あと何うちサブスク走ってたかな、なんか結構あのアプリ内課金してるのは Apple Music ぐらいだった気がするな僕の場合。うん、フィットビットのプレミアムについに入ってしまおうかと迷い始めているんだけど、あれは多分まあ Google Pay で決済できるんだよね。
まあ Google 傘下ですからね。
うん、そうそうそう。
いや
なんかね、うん、そう
なんか早いところ、
うん、
Kindle にねいい感じの決済システムを入れてほしいですね。
いや僕は Kindle は USB-C が乗らないと買えないんですよ。
ああ Kindle ってそのデバイス側じゃなくてソフトウェア側のね。
あそっちか確かにあれはあのちょっと UX 的に微妙だよね。
そうアプリ内で購入できないので、
うん、
そこでね Amazon のリンクが貼れてればもう、
うん、
Kindle はだいぶ使いやすくなるんだけど、それは今できないんだよね。
あれは何がそうしているのかわからないけど、まあ僕はあの本を読む専用デバイスの方の Kindle、 あの電子インクのペーパーの Kindle はなんで USB-C がまだ乗らないのと永遠に思い続けて早5年
まあそのうちアップデートされたら乗るんじゃないですかね。
ね、突然しれっとアップデートするだろうね Amazon さんは。マイクロ USB はちょっとあのちょっとね、やっぱガチャガチャ裏表気にするのがしんどいんですよね。
そうですね、ライトニングも裏表は気にしなくていいけど早く USB-C になってほしいです。
いや本当だよあれは何を考えとるね Apple は。
でちょっと次の iPhone で USB-C になってもらわないとちょっと困るんですよね
多分。いやどっちだろうね、ちょっと毎回わかんない際どいところだよねなぜかというとほらUSB あ違うごめん、ライトニングで新商品も出してくるじゃないですか。
うん、例えば AirPods
もだし、あとはなんか M1 Mac のキーボードとかっていうのもライトニング充電だったりするし、
あ
うん、えみたいな、
ね、
うん、
なんかそろそろ iPhone 買い替えたいんで Apple さんお願いしますって感じです、
うん、そうだよね。今あれでしょ、初代 SE だよね確か。
そう初代 SE でこの前気づいたんですが、
うん、
なんか右上が膨らんでるんですよね。
おっとそれはもしやバッテリーかな。
バッテリーなのか多分何回か落としてるんで、それでモニター、モニター
か、
そうディスプレイが、
うん、
右上の方が多分接着が剥がれ始めてる。
あーなるほどね。
なんで USB-C お願いします。
僕は今静かに Kindle の Kindle ペーパーホワイトのページを見てマイクロ USB だなーって思って見てます防水になったけどマイクロ USB だなーと思って。
いや早く統一してほしいですね、うん、この辺は。
そうだね、なんかなんだろうね、この例えばあの 日本国内だと一番有名なのが、ネイチャーレモンだと思うんだけど、ネイチャー社のレモっていう、エアコンとかさ、赤外線で操作できるよっていう、まあ、近似したというか、同じようなデバイスめっちゃ出てるんだけど、ああいったその、スマートスピーカーなりとつなげれるデバイスも、もう多くがマイクロ USB なんだよね。
そうなんだ。
多分、パーツが安いんだと思うんだけど、
おそらくそうだろうね。そこまで固執するってことは。
でもところが、さすがだなと思ったのが、中国のシャオミの、いわゆるシェーバーを買ったんですよ。ポータブルの。それ USB-C チャージで。で、同じくシャオミの ドライバー買ったんですよ。ドライバーセット。
電動ドライバー的な。
それも USB-C 充電で。
おお、すごい。
で、どっちもデザインもすごい素敵でね。いやー、世界が置いていかれている気持ちになりましたね。
だって日本のシェーバーなんて AC アダプターでしょ。
そうな
違
の。
う。違うかな。知らんけど。
いや、でも多分そんな気がする。ブラウンでさえ AC アダプターだから。
そう、多分独自規格というか、その2つのや穴が開いたやつブスって刺す感じの。
いやー、もういいよ、それは。まあでも、USB-C は USB-C でなかなか沼なんだけどね。
ああ、規格とか。
安いやつだとチャージしかできないとかっていうのは USB の昔から、USB 規格の昔から変わらないことだけど、
ああ、
こ
そ
れ
れ
は、
あるね。それまさにね、PS4 でハマったわ、それ。PS4 って、マイクロ USB なの、接続が。で、買ってきたハードウェアの箱の中に入ってる USB ケーブルはそのまま残しておいて、なんかデスクに転がってる適当な USB ケーブル挿したら、充電はするけど、コントローラー認識しないみたいな状態になってたわ。
なるほど。で、USB-C は、まあ、データ通信の速度が全然違うんだよね、ものによって。で、サンダーボルトともマージされちゃってるから、サンダーボルト3が出たと思えば4があったりとか、USB も3.2があったり、3.1があったり、もうわけがわからないんですよね。
でも見た目変わんないんでしょ？
そう、みんなさせちゃうしね。だからもう、うちはもう USB-C 端子にもうまみれているので、というかもうそれに統一しちゃったので、チャージ用の持ち運ぶケーブルは Apple 純正のめっちゃ細くて取り回しがしやすい。で、PD100W までいける純正のケーブルが1メートルのがあるんだけど、それを使ってて、それ以外はもう全部過剰だと思いつつ、全部サンダーボルト4かサンダーボルト3のケーブルにしてますね。
今このデスクの上だけでも USB の充電ケーブルが4本ありますね。
USB-C は1、2、3、4、5本ありますね。
いや、USB-C じゃなくて規格が全部違うっていうね。
あ、そういう意味か。そこで言うと、うちもなんだかんだ今目の前にマイクロ USB が刺さっているソニーのコンデジがあり、マイクロ B 端子が刺さってるちょっと古いダブルハードディスクがあり、USB-C が刺さってるブラックマジックの ATEM があり、USB-C が刺さる Apple Magic キーボードがあり、Apple Magic キーボードだったかな？これ、iPad に接続する iPad が宙に浮くという噂のキーボードですね。これがまた厄介でね キーボード本体に充電のための USB-C 端子がついてるんだけど、そこはデータ通信は実は一切できないんですよ。で、iPad 本体の USB-C 端子は SD カードリーダーとか含めてこうデータ転送ができるっていう仕様になってて、でもどっちも刺さるやんっていう、もうどうしたらいいのと まあとは言いつつ iPhone は USB-C になってほしいな。
そうっすね。いやー、ちょっと話がそれたな。アプリの課金から。
あ、確かに確かに ちょっともう端子もね、カオスな状態なので。
そうですね。課金のシステムも、ケーブルも、なんかもうちょっとスマートな感じに変わってほしいですね。
そうだね。
ねえ、このまま30%の、ね、イヤブパーチェスとか、そのまま続けていっちゃうと、なんか、もっとよりアップルに対する規制、独占禁止法とか、反トラスト法の規制が厳しくなって、なんかもっとやりづらい方法を取ってくるんじゃないかって思ったりするので、なんかどこかで折れてほしいですね、アップルさん。
確かに確かに。
じ
まあ、
ゃ
と言いつつ、多分アップルは負けないというか、
あ、
自らの立場が揺るがないって分かってやってるんだよね、きっとこれは。
まあ完全に市場を独占してるので、
そうだね。
市場を独占してるし、便利だからそれで良いっていう形にはなってしまってるので、まあでも資本主義のシステム上それはよろしくないことなので、寡占状態っていうのは、まあ最終的には国とか、まあ国からの規制とかがガンガン入ってしまうので、多分そうすると開発者もアップルも誰も幸せにならない世界がどっかで来るので、アップルさんはグーグルみたいに30%の手数料を15%にするとかっていうことをしてほしいなって思ったりしますね。
確かに、そうだね。じゃあ、
次
次
の
に行き
話題
ます
いきます
か。
か。これはどこか、このポッドキャストのどっかでもちらっと話した気がするけど、
そうだね。
ツイッターにスーパーフォローという機能がつきますっていう、そういうニュースですね。い
い
やー、
や
楽しみですね、これは。
まあ楽しみだけども怖いよね。
まあ、完全に僕はマイナスの意味で楽しみって言ってますけど。
まあ僕もマイナスの意味で言ってますけど 怖いなと。
まあ、スーパーフォローどんな機能かっていうと、ユーザーに対して課金をして、その課金したユーザーのツイートが課金した人たちに見えるようになるっていう、そういうシステムなのかな。
これ
そう
は
です
ね、
ね。
まあ、情報を発信するっていうことについて倫理観だったりっていうものがないインフルエンサーの人たちもいるわけで、そうした方々がこの機能を使ってしまうと、まあ、ちょっとその先の未来はなかなか恐ろしいものが待っているんじゃないかと思うよね。
ねえ、これは、いい言い方をすると、カリスマがどんどん生まれてくる。悪い言い方をすると、新興宗教みたいなものがどんどん増えるっていう感じですね、おそ
そう
ら
だ
く。
ね。だから例えばスーパーフォローのご紹介というツイッタージャパンの、公式のページを見てても、 例えば対象となる人が、社会活動家、ジャーナリスト、ミュージシャン、ブロガー、作家、ゲーマー、スキンケアや美容の専門家、お笑い芸人などユニークな視点や個性をツイッターで発揮している人ならというふうにあるんですけどまあ例えば冒頭の社会活動で言ってもいわゆるもうなんか誰が手を挙げるか大体想像がついちゃうからね
まあそうですね、あの人とかあの人とかっていうのが頭に浮かびますから、ね、
あの人とかあの人とか、そうそうそう、
まあその
ね
で、そのちゃんとした情報を発信してくれるならいいんだけど、
うん、
まあそうじゃない場合、例えば非常に偏った思想を発信して、
うん、
でそれがスーパーフォローしてる限られてる人にしか見えない状態になってるっていうのは非常に危険な状態なので、
そうだね、
その危険な状態を誰も察知できないっていう状態が生まれてしまうのがちょっと怖いってことね。
うんうんうん、
まあでもそれは現状でもあるっちゃあるのか、 Facebook ページとかそういうところで、
うん、まああるにはあるんだけど、これは課金っていう仕組みと結びついちゃってるっていうのは結構大きなことだと思っていて、例えば YouTube でもファンコミュニティが作れるよね。
ああ、うんうん、確かに。
うん。で、そこに向けた動画配信とかっていうこともできるわけなので、まあ、そこと似ているといえば似ているんだけど、まあ Twitter っていう性質、あのメディアというかプラットフォームの性質を見るに、一番そのまあ思想の分断とかっていうものがを誘発しやすいんじゃないかと思うんだよね。
うん、誘発しやすいというか事実してましたからね、ちょっと前までアメリカで。
まあそうだね、まあ日本もなかなかだけどね。いやー、うん、これは何だろう、本当ちょっと冒頭も言ったけど、あの発信者としての倫理観みたいなものが欠如してる人が発信しちゃうっていうのを僕はすごく危惧していて、例えばまあとある YouTuber の人とかもこの前炎上したりしてたよね。
うん、みんな炎上してるからとあるっていうのは誰かわかんないけど
まあ炎上しないっていう安定してる人もいるけどね、中には。
うん、でその炎上するような人が、
そう、炎上するような人がまああの言ってしまえばインナーのコミュニケーションを促進するような、まあかつ課金でっていうところに足を踏み入れてしまうと、本当にカッピがさっき言ってくれてたように外から全く見えなくなるんだよね。
うん、そうそう、今回はその炎上したけど、うん、その YouTuber の人は、
うんうんうん、
この Twitter フォローとかだと炎上しなくなっちゃうわけだよね、悪い方向。
そうそうそうそうそう、だからあの異なる考えの人がいるんだっていうことにさえユーザーが気づかなくなるっていう危険性があるよね。
ああ、そうね、ツイッターのタイムラインがより先鋭化する形になるね。
そうそうそう。で、YouTube のファンコミュニティと異な、YouTube 等のファンコミュニティと異なるのは、あの、自らの、その、能動的にフォローして見に行くっていうよりも、タイムラインにこれは溶け込んじゃうわけじゃないですか、スーパーフォローは。だからさっきカッペが言ってくれてたように、もう本当にあのなんて言ったらいいかな、排電されちゃうんだよね、あのその他の意見が。であたかもタイムラインが先鋭化してしまって見えなくなっちゃうので、異なる意見っていうのが、ただでさえフォローフォロワーの関係でもう見たいものしか見ないっていう世界にインターネットはなっているんだけど、そこがより強固になるっていうところですよね。
ね、フォローするユーザー側も発信する側もいろいろ何かしらリスクがあるような気がしますね。
そうだね。
特にその植松が言ってたけど、発信者側がなんか思想がすごい偏っていて、そのスーパーフォローしてる人たちが思想が先鋭化していくっていうのも一つあるし、多分その逆もおそらく発生しちゃうんじゃないかなっていうのをちょっと怖いかな。
ああ、確かにそうだね。なんか良質な発信をしている人の情報にアクセスできなくなるとかね。
あ、その発信スーパーフォローしますっていう人が、しますっていう人に、そのたくさんのフォロワー、スーパーフォロワーがついて、で、そのスーパーフォロワーの人たちの思想が非常に偏ってるような分布
ああ、
になっ
そって か
い
そって
、
か。
で、そのスーパーフォローされてる人の思想が徐々に徐々に傾いていってしまう。で、特にそれが、すごい若い人たちとか、10代とか20代とかね、の人がスーパーフォローして、スーパーフォローされて、なんか思想がねじ曲げられちゃうっていう危険性もどっかにあるんじゃないかなと思うかな。
ああ、そうだね、あるね。
だから、
ある
こ
ね。
れをツイッター側がどこまで介入して制御するのかっていうのはちょっと見ておきたいね。
そうだね。まあ、ツイッタージャパンちゃんにはちょっとあんまり期待できない気がするけどね。
そうですね。急に凍結したりするんで。
ちなみにスーパーフォローは2.99ドルあるいは4.99ドルまたは9.99ドルというふうにありますので、サブスクリプションの月額費用がね。
ここ から
れもま、
ツイッター社は何パーセント抜くんですかね。
ね。
そ
そう、
れ
今
も
同じことが気になったよ。
まあ一つお断りをしておくと、僕はツイッター社の株を持ってるので、みたいな感じです。
お察しってやつですね。
まあ確実にこれで収益は出るだろうと思って株は買っているが、このサービス、この方向性がツイッターというか世界的にいいものかっていうのは疑問ですっていう感じです。
そうだね。このローンチのプレスの最後、ぜひスーパーフォローに対するご意見をお聞かせください。詳しくはヘルプセンター、括弧英語をご覧ください。そしてお試しくださいって、これ、ご意見どうやってお聞かせすればええねんっていう、なんか、
こういうご意見は英語でお送りすればいいんじゃないですか。
でもヘルプセンターご覧くださいだよ
あ、ご覧くださいなの、これ。え、お 送りください
そ
じゃないんだ。あ、そうなんだ。
う。お送りくださいじゃない。
あ、そうな
ど
ん
ういう
だ。
ことみたいな。で、英語のページ行っても、特になんかこっちには、ここが意見、ここから意見送ってねみたいなものがあるわけではなく、
確かに。
概要が書いてある、オーバービューが書いてあるだけ。
でもコンタクターズって右上に出てるけどね。お問い合わせボタンか、これはただの。
いやー、鳥さん、青い鳥さん。
青い鳥は幸せを運んでくるはずなんですけどね。
まあね、最初そうだったね。震災の時とかだいぶ助けてもらったけどね。
ああ、まあそうね、そういう即時性の情報を個人が発信するっていう点では非常に優れたツール、サービスなので、なんか方向性を間違えないでほしいなと、ヘビーユー
そう
ザー
だ
として思って
ね、
ま
そう
す。
だね、おっしゃる通り。だんだんこう、ツイッターとこう、ヤフコメが、2チャンネル化してると僕は勝手に思ってるんだけど、
2チャンネルかっていうと低年齢化とかそういう話ですか。
匿名化およびコメントの 質の低下というか、コメントというか、まあ投稿のね。だから、もう、ひろゆき氏の伝説のあのスクショも僕、ツイッターの、ヘッダー画像に設定しとこうかな。嘘は嘘と見抜ける人じゃないとってあれですけど。インターネット使うなってやつですけど。
そうっすね。まあちょっとこれはサービスローンチされてから、まあ使ってみないとなんともって感じなんで、おそらく何人かはスーパーフォローしてみると思うんだけど、まあちょっとローンチしてから動向を見つめたいですね。
そうね。まあでも、まあその、ポジティブに捉えると、まあインターネットで活動している人たちにとっては追い風であるよね。
まあそれは間違いないね。
あらゆる考えられうる主要なプラットフォームが、まあこうしたそのサブスクリプション系の、まあサブスクリプション系というかサブスクリプション型の、課金での収益化っていうものに対応していくってことだからね。
そうそう。
なんか、これまでというか、まあ、過去の例で言うと、もう、アフィリエイトに、今日は、どのぐらいクリックあったかなとかで、こう、気にせんでええわけですよね。
まあそうね、そのサブスクリプションしてくれた人の数で収益が決定するんで、まあだから、おそらくツイッターのスーパーフォローで生活してますみたいな YouTuber とかスーパーフォロワーがどっかで現れるんですかね、きっ
現れると思うね、確実に。
と。
それこそ YouTube だ、等だと発信しづらかった、例えば社会活動系の人とか、大いにあるんじゃないかなと思うね。
そう
つまりその
ね、
テキストベースの人ってことだけど。
割と YouTube でも結構過激な人たちはバンしたりとかし始めちゃったりしてるんで、そういう人たちがここに流れ着くんですかね、もしかしたら。
そうだね。で、なんか例えばさ、先行例ですということで、スーパーフォロワーにアクセス権を与え、特別な会話を提供している先行例ですって書いてある、いくつかのアカウントが紹介されてるんだけど、これは各紹介がされてるけど、その人たちのスーパーフォローツイートは全くやっぱり見えないから、フォローしてないとね、スーパーフォローしてないと。なんか、ハイデンな情報がどんどんどんどん増えていくんだなぁと思いますね。
まあね、ちょっと先週か先々週に話したペイウォールの話にもちょっとつながるのかな。
つながると思う。
そう
大いに
ね。
つながると思うね。
なんかニュースサイトとかそれ系が、今速報とか有力な記事への誘導とかをツイッターでポストしてくれてるじゃないですか。あれ系がスーパーフォローとかになると、ちょっと厳しい感じはするね。まあ、ならないとは思うけど。
まあね。
なんか、
まあでも。
スーパーフォローしてる人たちには、速報でニュースをお伝えしますみたいな。まあ、そういう使われ方は絶対しないと思うけど、そういう使い方もできちゃうよねって話。
できちゃうね。ちょっとツイッターは結構これは恐ろしい、サービスをローンチしたなと。ね、やっぱ冒頭に戻っちゃうけど思うな。
まあね、ちょっともうこれは見守るしかないですね。ローンチはもう決まってしまってるんで。
そうだね。いやー、このプレスが9月2日のことだったので、で、前ね、カピとなんかこのスーパーフォローっていうのが来るらしいでっていう話はしてたけど、ついにという感じですね。
そして多分前に話したことと同じことをここで話してる気がするな。
そうだね。まあでも、そのぐらいインパクトがあるということで。
そうですね、インパクトはあるし、そのあたりがやっぱり心配になっちゃいますね。
そうだね。いや、フォロワーの関係にさらにこう課金っていう軸が加わっていってるね、いろんなプラットフォームで。
そうっすね。多分あれですよ、そのうちスーパーフォロー外から失礼しますってきますよ。
今のとこ多分ちょっとテキストを文字起こししてツイートしといたら多分めっちゃ化石としてこう残る気がするな。スーパーフォロー外から失礼しますか。
そういうのが多分来ますよ。
あるね。
で、スーパーフォローをやってるアカウントからスーパーフォローした人しかリプライしませんっていう、そういうビオが書かれたりするわけですよ。
絶対あるよ。絶対にあるよ。で、課金ユーザーがまた増えるという
そう
循
ね。
環。
まあ、ちょっとスーパーフォローの仕様もよくわかんないけど、その誰をスーパーフォローしてるか見えるのか見えないのかっていうのもわかんないし、
そうだね。
まあ、ちょっとそこはもう蓋開けてみないとわかんないです。で、とりあえず悪い方向には進むんじゃないかっていうのがちょっと僕の意見です。
僕もそう思うな。例えば、現状のプレス見るだけでも、そのスーパーフォロワーのリプライは特別なバッジが表示されるようなので、ということは、スーパーフォロワーからのリプライがあった時だけノティフィケーションをオンにするとかっていうアプリの仕様になることは十分考えられるか
ああ、
ら。
そうね、そういうオプショナルは多分つくだろうね。
そうなんだよ。ね、いや、
インターネット
イン
は
ターネットは、
巻き戻らないですね。どんどんどんどん
い
進んでいきますね。
や、本当ですね。で、進んでいっているその先がやっぱりなんか、もうセルンの研究所でね、こう、ティム・バーナーズ・リーさんが開発した WWW を、の頃とはもうなんか全く異なるものになってきているよね。もうなんか社会そのものというか。
もともとは論文をオープンにしようっていうところから始まったはずなのに、
そう、
い
人
つの
類を
間に
前
か、
進させる発明だったんだけどね。
そう、いつの間にか、むしろ論文はプライベートなものにして、限られた人にだけ論文読ませようみたいな。
なんだったっけ？ E ジャパン戦略だったかな？なんか、日本政府も2000年代に、なんかこう、IT 化を促進した政策を挙げてたことがあったけど、まあ、結局、宙ぶらりんに終わって、今デジタル庁ってなったところだけどね、ちょっとタイミング的に言うと。あれはどっちかというと、そのインフラとしてのインターネットの利用だから、僕は歓迎しているんだけど、ちょっとこの辺はその人の考え方とか行動の変容につながっていくものなので、少しちょっと性質が違うよね。
そうっすね。
例えばじゃあデジタル庁がインターネットのじゃあ利用のリテラシーとか、その情報のリテラシーっていうものをの教育を担ってくれるかって言ったらそうではないじゃないですか、現行の枠組みだと。
まあ、そうです、そこは。
その部分を担当してくれる人はいるのかって思うと、 きっといないんだな。
まあデジタル庁の方針としてはもうペーパーレス化とか物事をデジタルでやりやすくするっていうのが目標であって、多分そこのリテラシー周りは誰も担保してないよね、うん、
そうそうそう。
でリテラシー周りは誰も担保していなくて、デジタル庁が掲げているものは何だっけ、誰も取り残さないっていうのを掲げているので、まあ、うん、リテラシーを高めないと誰もアクセスできないような状態にはしないっていうことは多分目標としてあるので、
うん、
多分リテラシーを上げなきゃいけないっていうところは問題意識として持ってないんじゃないのかな。
うん、そうだね。だから個人的にはなんかもうこれは情報リテラシーの問題だと思っていて、そのスーパーフォローとかっていうのはね、
うん、
うん、うんうん、なんかいやーついにあれかな、と翔太上松アカウントクローズかな。
クローズですか。
いや多分しないけど、もうすでに事実上クローズ状態で全然使ってないけど、まあでもなんだろう、そのまあとあるあのすごく伸びたツイートのリプライで印象的だったのが、ツイッターアカウント同じものを10年以上使ってる時点でやばいとかっていうあのリプライがついてたことがあって、あれ僕もう多分10年超えてるなとそこでふと思ったんだけど、
今12年目です私。
ああ、僕何年目だろう分かんないけど、ずっとアカウント名は変わらず本名以上ですけどね。うーん、
まあね、ツイッターも長く続いてるサービスなんで、
うん、
これからも方向性を間違わずにいいサービスとして続けていってほしいですね。
うんうん。いや。
といったところで、
そうですね、
ノーツはこれで消化しちゃいましたね。
はい。
チラッと、ま
あ、こんな感じか。
チラッと話が出たけど、うん、デジタル庁の話はそういえば漏れてたね。
うん、ああそうだね。まあ実。タイミング的にはちょうど今週だね。
そう、まあでもそれはまた次回ですかね。時間も時間なんで。
そうだね。まあこれから先動いてきてまた絶対言及するタイミングがきっとあるよね。
うん、まあね、何がしかいいニュースが飛び込んでくるんじゃないですかね、デジタル庁に関して。
うん、うん、まあ一つこのタイミングだからということで言っておくと、伊藤穰一さんがこう、まあ、事実上こう、ね、あったよね、その任命をキャンセルされたということが。
そうね、
うん、
まあちょっとね、過去のあれこれがあるんで、
うん、
まあ退任するのはやむを得ないんじゃないかなっていうのは個人的な意見です。
僕の個人的な意見としては、なんかその過去のあれこれを気にしてたら、それこそオリンピックの人事と一緒で、もうあの人がいなくなるというか、そんなに潔白な人いるってちょっと思っちゃう部分があるね。
まあそれは確かに事実ではあるんだけど、例えば、
うん、
昔のメディアリテラシーの中でいじめのことをすごいセンセーショナルに発言しちゃいましたっていうのは、
うん、
その昔のメディアのそのリテラシーとか倫理観とかっていうところに引っ張られて、うん、そういう記事が出てましたっていうのは確かに、それをバッシングするのはちょっと若干違うかなっていうのはあるんだけど、
うん、
そのね、伊藤さんの、ね、デジタル庁のところに関して言うと、
うん、
その過去に関わっていた事件とかがそういうレベルのものではないので、
うんうん、
そこは退任というか人事的に辞めてもらうっていう選択肢を取らざるを得なかったんじゃないかなとは思う。
まあね、内容としてはちょっとあのこのまま任せるわけにはっていう判断は賢明かなと思うんだけど、 で、まあ、そこのさっき言ってくれたそのオリンピックの問題でいうと、いじめに関してはいくらセンセーショナルだろうと、センセーショナルでなかろうと、まあ、仮に事実であれば、まあ、辞任っていうのは当然のことかなとは思うけども、というかむしろ任命した時に見抜けなかったんだなというか、まあ、紹介っていう形で入っているからね、チームが、に。事実上のその、既存メンバーからの紹介ということで入っていたので、彼は。なんかね、オリンピックはちょっとベクトルが違うように思うけど、まあ、例えばもう遡ると田中角栄さんとかもそうだよね。
ああ、だいぶ遡るね。
だいぶ遡るけど。彼も結局お金の問題で辞めたじゃないですか。まあでも、あのタイプの政治家ってもういないけどね、今。
正直人間の後ろ暗いことはどっかにあるので、叩けば埃は出ますよ。
そう、そうなんですよ。ここもきっと出るからね。
そうですね、僕もだいぶ出ると思いますよ。
ねえ。
だからそ
まあ、
の埃の出し方を、明らかに相手に対して、不利益がある形で埃を出そうとするのはちょっとやめた方がいいかなと思うけど、
そうだね。
まあね、そこはちょっと難しい問題だね。
まあちょっとどちらかっちゃったけど、まあベクトルが違えど、まあなかなか人間そんなに潔白な人いないよねっていうことで
そうですね、人間潔白な人いないんで、スーパーフォローする人はよく見極めましょうって感じですね。
そうだね。今なんか論破王とかってもてはやされてしまっている某ひろゆ
ああ、
きさんも
そう
ね、
ですね。
そう、2チャンネルの当時は結構やってたからね。
いやー、あの人ね、ちょっと僕は危惧してるけど、割と専門性のないことも断言しちゃってるところとかあるんで。
そうだね。なんか、割とこう、割とというかもう確実に、もうキャラクターとして、なんか、それこそその、例えば名古屋市長の河村さんにもちょっと近い部分があると思うんだけど、もうこういう人っていう位置を確立しちゃってるじゃないですか。
もうキャラクターになっちゃってるんで、でそれがキャラクターになってますっていうのを理解せずに、ああひろゆきの話してることすごいって単純に信じちゃう層が一定数いるのはちょっと危ないかなと思います。
ねえ、そしてスーパーフォローですよ。
そうだからそれがスーパーフォローでより先鋭化されるし、その再現されるっていうのが目に見えてるんで、スーパーフォロー怖いですっていう話ですね。
そうですね。帰結しました。
はい。
はい。じゃあ、ということで。
じゃあ、第23回目以上ですかね。
ありがとうございます。じゃあ、そんな感じかな。
はい。じゃあ、次回、来週かどうかわかんないですけど、また次回よろしくお願いします。
お願いします。
は
じ
い。
ゃあ、
お疲
ま
れ様
た。
です。
お疲れ様です。